主は今招いて言われます。夜は更け、昼が近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て、光の武具を身につけましょう。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。神はその一人子を与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。私たちはこの一週間慌ただしく過ごしてまいりましたけれども、新たな週の始めにあなたに名を呼ばれ招かれて御前に礼拝を捧げできるこの幸いをありがとうございます。神様、今日から私たちはあなたが私たちのためにこの世にお与えになられたイエス様をお迎えする大功節の日々を過ごしてまいります。あなたは十字架に向かうという冒険の歩みを始められ、ご自分のすべてを私たちにお与えになるために、私たちと共にいてくださるためにこの世へとやってきてくださいました。この大功節のひととき、もう一度私たちに与えられたこの大いなる恵みに感謝するときとして共にして、何よりもあなたが再び来られるそのことを待ち望むときとして、このときを過ごさせてくださいますようによろしくお願いいたします。今朝礼拝に出席できない方々も本当に怒られることを覚えますけれども、主よどうぞ、特に流行り病がある中でございますから、そのところにあった力をお与えくださいますようによろしくお願いいたします。また今このところに来ようとされている方の足を早めて無事にこのところに着かせてください。語られる御器を尊く用いてくださって、大胆に語らしめてくださって、余すところなく伝える御器として用いてください。聞く私たち一人一人もあなたの前にひざまずき、ただ聞くだけではなく行うものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝、最後まであなたの御手の上にし、尊い主の御名で信じてお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5の A にございます。賛美歌の93-5、主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編130編1節から8節、旧約聖書の955ページ、詩編の130編1節から8節です。1節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。それでは購読いたします。詩編130編1節、都に昇る歌。主よ、深い淵の底からあなたに叫びます。
我が主よ、私の声を聞いてください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが過ちに目を留めるなら、我が主よ、誰が耐えられましょう。
しかし許しはあなたのもとにあります。あなたが恐れられるために。
私は主を望みます。私の魂は望みます。主の言葉を待ち望みます。
私の魂は我が主を待ち望みます。夜回りが朝を、夜回りが朝を待つにも増して。
イスラエルよ、主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。
この方こそイスラエルをすべての過ちから贖ってくださる。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で水田先生にお祈りしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。
イスラエルよ、主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。この方こそイスラエルをすべての過ちから贖ってくださる。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前とイエス様の十字架の血をあがめて感謝をいたします。この一月も最後の礼拝まで導いてくださいましてありがとうございます。今年も第一アドベントを迎えることができたことをありがとうございます。この2000年来繰り返し祝われているこの日ですが、どうぞ繰り返しの効かない時に生かされている私たちに、もう一度今年でなければならない深い恵みを味わわせてください。さらにあなたの御前にへりくだることを教えていただいて、あなたの豊かなこの救いの恵みがどれほどであるかということをさらに深く悟ることを得させてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たち一人一人のこの日常生活を振り返らせ、御前にもう一度点検させてください。そしてあなたにふさわしい賛美と感謝と真心からの礼拝を捧げるこのひとときとならせてくださるようにお願いいたします。どうぞ万物の終わりが近づいておりますけれども、先にも祈られたように目を覚まし、それぞれに与えられているところの分を果たしていくことができますように、どうぞなお変わり見てくださいますようにお願いします。あなたが望んでおられる地に、天に栄光、地に平和、またあなたの御救いの御業が確実に人の魂の中に入っていくことができるように、どうぞこのクリスマスシーズンの時も ふさわしく導いてくださるように、また私たちも応答することができますようにお願いいたします。今日御言葉をいただきますけれど、真実な信仰の応答を今週していくことができますように覚えてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それで皆さん1分間お祈りをしてまいりましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はイザヤ書60章19節から61章の4節、旧約聖書1146ページ、イザヤ書60章の19節から61章の4節です。
イザヤ書60章19節、あなたにとって太陽が再び昼の光となることはなく、月が夜の明かりとなってあなたを照らすこともない。あなたにとって主が常しえの光となり、あなたの神があなたの誉れとなる。あなたの太陽は再び沈むことがなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたにとって常しえの光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。あなたの民は皆正しきものとなり、常しえに地を継ぎ、私の植えた若木、私の手の技として私の栄光を表す。最も小さなものが士族となり、最も力のないものが力ある国となる。主なる私は時が来れば速やかにこれをなす。主なる神の霊が私に臨んだ。主が私に油を注いだからである。苦しむ人に良い知らせを伝えるため、主が私を使わされた。心の打ち砕かれた人を包み、囚われ人に自由を、繋がれている人に解放を告げるために、主の恵みの年と私たちの神の報復の人を告げ、すべての嘆く人を慰めるために、シオンの嘆く人に灰の代わりに頭飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、沈む心の代わりに賛美の衣を授けるために、彼らは義の大木、主が栄光を表すために植えられたものと呼ばれる。彼らは古い時代の廃墟を建て直し、かつての荒廃した地を復興し、廃墟の町、いよいよの荒廃地を再建する。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1へ、賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川原崎士官牧師に牧会祈祷、並びに宣教、主の来臨の待望と題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。希望の源でいらっしゃる主なる神様、あなたの尊い皆を、大いなる救いの御業を心から褒めたたえます。救い主イエス・キリスト様のご降誕を祝う時が近づいております。その備えをしながら、イエス様、あなたが再び来られる望みを新しくさせていただいております。栄光の主よ、私たちが作られた目的を知るために、あなたが備えていてくださる信仰の道を歩むために、いかなる時も主イエス様から目を離しません。神の御国であなたと永遠に過ごす時まで、日々誠実かつ忠実にあなたに仕えることができますように。主イエス様がくださった約束、その中で最も素晴らしいものは永遠の命であります。私たちが永遠に生きるために、御子イエス様が払われた犠牲のゆえに、あなたを賛美し、また改めて感謝をいたします。この時、互いになっている重荷があります。課題もあります。悩みや苦難もあります。世の光としてご来臨くださった主を仰ぎ、主のなされることにより頼みます。主は絶えず共におられ、助けてくださることに気づかせてください。自分の足を救うような過ちを犯すことのないように、いつもあなたの光の中におらせてください。また、救い主イエス様を信じたいと願いつつ、躊躇するところがありますならば、信仰を与えてくださる主に任せる生活を始めさせてください。病床にあられて来会できない方々に、主の愛と望みに満ちた歩みが続けられ、そのところにおいて主の支えがありますように。世界はうめいています。人の心もうめく叫びがあります。何よりも聖霊様ご自身がうめくようにそれを見ていらっしゃいます。取りなしておってくださいます。人がもたらす災い、自然がもたらす災い、人が戦いをやめないこの現状、疫病の絶えないこの世界すべてをご支配くださる平和の主よ、あなたに信頼しご期待します。どうぞそのために私たちは福音を届け、証しする一人一人として今日もこのところからお使いしください。今あなたのもとに来いつつ、あなたを仰ぎつつ、お一人お一人の祈りに心を合わせて、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。クリスマス、キリストのご降誕を喜ぶ時、それに先立つところの太閤節が今日から始まってまいります。 アドベントとも申します。私たちにとって一年の中で、喜ばしい時を、忙しい日々でありますけれども喜ばしい時を過ごしております。3年前から少し多くの集会ができない現状の中で、それでも諸集会が、今日の集法にも書かれてますように、いくつかの特別な集会を行いますし、ああ今太閤節の時期を過ごしているんだなという思いを持っております。ある教会で何とか遠方から来られた方で、教会に初めて一つの教会に伝われた方がこうおっしゃったそうです。教会の人たちはまるで劇をしてらっしゃるようだ。ちょっと皮肉だったそうです。イエス様がまだご降誕してらっしゃらないかのように時を過ごしてらっしゃる。太閤節を過ごす私たちに少し戸惑いを覚えるものでありますが、太閤節、アドベント到来、来られたということですけれども、私たちはこの時どのように待ち望んだらよろしいのでしょうか。このお方が、救い主が到来された、どんな意味があるんだろうか。この太閤節の季節に、時期に、ご一緒に来週も続けて見ていきたいと思うんですが、今日この太閤節のこの時に、イザヤ書のこの箇所から、イザヤ書と聞けば多くの方々が太閤節だったら、クリスマスの時だったら7章でしょ、来週開けます、9章でしょ、でもこの60章のところから60章にかけて、なぜこのところですか。イザヤ書というのはこれまで何度か語ってまいりましたが、遠大な書です。神様がなされたこの私たちに対する、すべての人に対する救いの御業のご計画を、全ご計画を貫いて、すべてを網羅している預言書です。見事だなと思います。特に40章を見ますと、慰めよ慰めよ我が民よという言葉から始まりまして、特に回復するという約束、回復の準備がどういうものであるか、そして今日読んだところは、じゃあその回復がどのように完成していくのかということを予言する言葉であります。私たちは今この太閤節の時に、もうすでにイエス様はあのクリスマスの事実の中に、赤ちゃんイエス様としてこの地上にご降誕、ご来会くださいました。もうすでに、そして再びイエス様がおいでになる、再臨というふうに言っておりますが、その時を待望する私たちです。神様の目から見ると、この二つの到来されるご来臨が一つのこととしてずっと語られているのはイザヤ書なんです。私たちの歴史感覚からすると、二つの、いやまだその真ん中にいる、その歴史の中にいるわけですが、それは一つの一点として見事にイザヤ書は語りなと思うんですね。一つの来臨のようになって重なっております。前もここでちょっと実演したんですけれども、遠く山のこう峰が連なっているところと一つに見えるんですが、近くに行くと、あ、いくつもの山が連なっているんだなと、そういうように遠くから見ると一つに見えるんですが、そこに近づいていると、あ、一つの山がある、もう一つの山がある、ちょっとそんな形でこれを見ることができるでありましょうか。さて、今日開きました、そして中心聖句にしました、イザヤ書61章の2節をご覧ください。これ一点に見ているところ、読みますと、主の2節ですが、主の恵みの年と私たちの神の報復の人を告げ、すべての嘆く人を慰めるために。実はこの2節の主の恵みの年を告げ、告げという日本語にしてもいいところなんですが、これが一回目の来臨なんです。次の、私たちの神の報復の人を告げ、これは次の二回目なんです。勝手にそんなこと決めていいんですか。イエス様がそう言ってらっしゃる。ちょっと皆さん、ご協力ください。新約聖書の ルカによる福音書の4章の16節以下を見ていただきたいんです。はっきりイエスもおっしゃってらっしゃる。ちょっと最初だけ聖書研究のようにさせてください。ルカによる福音書の4章の16節以降ですが、18節から読みます。あれ同じこと書いてるで、新約聖書の106ページ下の段、イエス様がこの地上にお越しくださって伝道の技、宣教の技を開始された時に、このために来たのだとおっしゃった言葉です。16節から21節まで言いますが、このイザヤ書とこう比べながら読むと発見することがある。読みますね。16節、主の霊が私に臨んだ。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、打ちひしがれている人を自由にし、19節、主の恵みの年を告げるためであるって終わってるんです。それ次、イエスは巻物を巻き、係の者に返して座られた。街道にいる者の目がイエスに注がれた。21節、そこでイエスは、この聖書の言葉は今日、あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。イザヤ書の61章の2節のところの1節まででイエス様おっしゃって、今日このことが実現したんだ、私が最初にこの地上に来てこれから伝道の技を始めに際して、このことの予言がここで成就したんだとおっしゃる。ということはイザヤ書に戻りますが、61章の2節の1行目までのところ次が今私たちが経験していることなの。そして2節のこの2節の2行目、私たちの神の報復の日、これ以降はもう一度イエス様が来られる先のことをすでに一箇所で一気に言ってらっしゃる。はい、まあ、聖書研究でそこまで終わります。これ大事なところなんです。イエス様がおっしゃってらっしゃる。ああ、この通り成し遂げられた、到来が来たとおっしゃるんですね。イエス様は赤ちゃんイエス様としてこの地上にご来臨くださいました。実は今日午後、教会学校の先生方の研修会でちょうど学ぶ内容なんです。この方は来られて私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。三日目に復活されました。やがて天へと上げられました。そして天の地なる神様の右の座に、権威ある座にお座りになって取りなし続けていらっしゃる。そこから私たちのために助け主聖霊様をお使わせてくださって、そして聖霊様によってイエス様が私たちと共におられるということをいつも確認させてくださる。そればかりではない、やがて後の日にちょうど天へと上げられたと同じありさまをもって再び私たちのところに来られる。それが将来いつかわからないんですけど、もう一度イエス様が来られるんだということを随所に語っていらっしゃる。その約束がある。その時神様が私たちに完全な救いを与えようとして、この体まで朽ちることのないものとして新しいものに変えてくださる、新しい天と新しい地が来るぞということがですね、この新約聖書の一番最後に書いてある。ですから今私たちが生かされているのは1回目と2回目のご来臨の今この間、もう歴史はいろんなことがあって悩んだり苦しんだり、もういろんなことがあるんだが、今その真っ只中に私たちがいるわけです。そしてもう一度来てくださるイエス様を待ち望んでいるわけですね。アドベント対抗節、このように見ていきますと対抗節の意味が鮮やかになってまいります。それはかつてすでに来られたイエス様、あのクリスマスの事実ですね。そのことを思い起こしつつ待ち望む感謝を持って、ああもうすでになされたんだ、やがて再び来られるイエス様のご再臨を期待しつつ待ち望む、それだけなんです。私たちはこの時にそこにぐっと心を向ける時であります。日常生活が慌ただしいお互いの中で、しかしふっと我に返る時、あ、そうだ、今このところを生かされてるんだ、すでにお越しくださったクリスマスの主 イエス様に心から感謝の祈りを捧げたいと思います。再びおいでくださるイエス様を待望しつつ、この方は栄光の主としてやっぱり最後の正しい審判をなされるお方です。ならば今悔い改めの備えをさせていただきながら待ち望む時でもあるのです。二つの待望、さてこの時を、二つの時を申しましたけれども、この時にイエス様が最初に来てくださった時はしもべとして、本当に使えるものとして、会話桶の中に誕生されたということを私は聞いていますが、貧しい貧しいその真っ只中にご来臨くださった。一般的に見るならば見るべき形もないあの偏僻なところで、でもこのお方が徹底して全ての人のために仕えてくださって、私たちを本来あるべき神様のもとに立ち返ることができるように救いの道を開いてくださった、その極みがイエス様の十字架とよみがえってくださった事実です。もうこれ当たり前のように私たちは信じてますか、語りますけど、これを成し遂げてくださった。そして再び来られるイエス様は、イザヤ書をもう一度開けながら聞いていただきたいんですけども、例えば61章の3節のところに、3節の後半にもう一度来られる、これ主のことを予言している姿なんですが、主が栄光を表すためにとあります。栄光の主として来てください。栄光の主として、栄光のうちに来られる。ですから60章のこの19節以降、19節20節21節言いますと、とこしえのとこしえのとこしえのと表現がなされています。どんなことが起こるんでしょう。神の様の救いが完成し、神様の栄光が輝き現れる時として再びおいでくださるということが予言されているのですね。20節、60章の20節をご覧ください。あなたの太陽は再び沈むことがなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたにとって常しえの光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。あれ、黙示録読んでるようだな。この中にもそういう学び会をしていらっしゃる方が兄弟いらっしゃいますが、クリスチャン作家として、尊い小説を通して証しをしてくださった三浦綾子さん、一番最初だったと思うんですが、太陽は再び没せずっていうエッセイ集を出された、それが道ありきという三浦綾子さんの、まあ、自叙伝のようになっている。その他、愛することとか信じること、彼女はあの作品の中でイエス・キリスト様がこの地上に来てくださって、私の救い主となってくださった、こんな私の過去が一切許され、今このようにこんなわがままで勝手のものが主のものとして作り変えられた、その輝く常しえの光でいらっしゃるお方は後に来られる、再び来られるということを信じつつ、今私の上に輝いている太陽のような、いやもうそのそれは没しない常しえの光だということで証しを変えていらっしゃいますが、これ私たちの証しでもあるんです。かつてクリスマスの時に真の光としてこの地上に来てくださった、そして今今日いろんな闇がありますね。お祈りも捧げられたし、私も捧げましたが、自然界、人がもたらす、どうしてこんなことが起こるんだろうかと、闇の世界、闇の世界って闇の中にこの真の光は今も輝いているんです。そしてやがて私たちのところに再びおいでくださるイエス様を仰いでいるのです。ですから私たちの全生涯がイエス様の十字架の光で照らされ、それを放つものとして私たちは生かされているんですね。 まあ、今日はちょっと詳しく触れませんが、このイザヤ書の60章の一節、よく引用されるお言葉ですけれども、起きよ、光を放て、あなたの光が来て主の栄光があなたの上に昇ったのだから。今日お渡ししましたクリスマス案内 の、 あの案内文のところにこの御言葉を書かせていただきました。私たちが放て、光が私たちのうちイエス様が放たれてください。今その時に私たちは生かされているのであります。さて、この永遠の常しえの光としてくださったお方が、将来まさに永遠のお方として、永遠の御国、まあ、新しい天と新しい地という聖書で表現しておりますけれども、その中心にはいつも誰がいらっしゃるんでしょう。イザヤ書の61章の一節を見ると、これはすでに来てくださったイエス様がこういう御業をなされるというお姿ですが、このお方は本当にほふられてくださる子羊だ。聖書全体にイエス・キリストのことを旧約聖書においても子羊だと言っています。そして、あの歴史であちこち言いますけれども、イスラエルの民が紀元前1500年と見てよろしいと思いますが、エジプトの地から脱出するときに、どの家が災いを過ぎ越したかというと、この柱と、この柱と鴨居に子羊の血を塗ったところが災いが過ぎ越したというので、子羊の血を塗りましたですね。以来神の民は罪の許しと贖いのためにいつも子羊の血をほふり、あの子羊をほふって血を祭壇で流しました。イエス様がこの地上に来られたときに先駆者として予言したバプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。子羊なんです。一見弱々そうな子羊、そしてそのお姿を持ってきてくださって、その血が罪の許しのためになされた永遠の贖いの技としてなされた。ですからこの子羊の姿をですね、将来まさにイエス様が来られるときに、その都の中心にはこの子羊がおるぞと聖書は語ります。今週の聖書研究会でその話します。もし開けることができる方だったら開いてください。聖書の一番最初のヨハネの黙示録のですね、21章の、どうぞ聞いてくださるだけでも結構ですが、22節23節を読んでみます。全部子羊なんです。ヨハネの黙示録21章の22節、新約聖書の466ページですが、私はこの都の中に神殿を見なかった、全能者である神、主と子羊と神殿だからである。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。先ほどのイザヤ書を読んでいるところです。思われるところです。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。ちょっともう一つ読んでおきます。同じヨハネの黙示録の22章の3節以降、もはや呪われるべきものは何一つない、神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る、彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯しみの光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らすからである。そして彼らは世々限りなく支配する。全部子羊なの。あの一回限り、ゴルゴダの十字架の上で血を流してくださって、永遠の救いを全うしてくださったあの子羊イエス様。これが私たちの全生涯、永遠までも私たちの拠り所なんだ。皆さん、御国に行ったとき、イエス様であるというのはどこでわかるんだろうか。昔歌った賛美にあるんです。見ての傷にて死を知らんという歌がある。イエス様どんな顔してるのかな、どんな体型かな、いえ、十字架の上で血を流してくださったそのお姿、そのお方が私たちの唯一の拠り所なんだ。子羊のあるイエス様です。ただ一回限り流してください。これは撤回することも取り消すこともできません。 今も神様であるイエス様はこの子羊であることをやめておられません。血を流し命を捨ててくださった神の子羊が永遠までも私たちと伴ってくださって、私たちを支配し導かれるお方であります。このお方に守り導かれている、だから喜びなんです、感謝なんです。イザヤ書にもう一度戻ってください。例えば61章の3節に喜び賛美があふれています。まあ、コロナ禍の中で3年間今年含めましてこの大降雪とクリスマスを迎えようとしております。ある種の不自由さを覚え、マスクをして賛美も声が出せないといういろんな配慮の中でさせてもらっていますが、しかし私たちは賛美を忘れません。心いっぱいこの子羊なるイエス様を褒めたたえる、この方に感謝するのです。最近私はある老生徒の本を読みながらこんなこと言ってました。クリスチャンの希望はにもかかわらずの希望です。周りが暗く闇のように見える、それがなくなったら希望ではなくして、そのように闇のように思える部分があったり、私のうちに暗い部分があってもにもかかわらず子羊なるイエス様は私の望みです。皆さんそうじゃないでしょうか。今こんな状況だから防ぎ込むんですか。心いっぱい、まあ、声出す出さない別にて思いっきり賛美するんです。心から喜ぶんです。この方に望みを置くのではないでしょうか。聖書は神様の愛の現れである神の子羊のうちが流されたことが貫かれています。この大降雪、もう一度このお方をしっかりと見上げようじゃありませんか。この後聖餐式を執行します。最後に何と言いますか。私は聖書を言います。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。イエス様をのご来臨を待望するのは私たち一人一人なのです。お祈りいたします。憐れみの主よ、すでに私たち一人一人のところにお越しくださって出会ってくださり、救いへと招いてくださり、信仰によって罪と死から命に、闇から光の中に入れてくださっていることを心いっぱい感謝します。栄光の主よ、アーメン、主を来てください、そう待望しつつ日々に主の花嫁としての装いを整えさせていただき、信仰の祈りを捧げつつ主と共に主を称えつつ主の技に励まさせてください。これから主の聖餐に預かろうとしております。主の恵みのうちに自ら共々に吟味しつつ預からさせてください。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところを主を仰ぎつつ祈りを捧げてください。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまから聖餐式を執り行います。式辞。愛する兄弟姉妹、今私たちは主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって贖いを完成し、私たちを救い、神の子とし永遠の命を与えられました。主はその計り知ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけ、ご自身の死を記念するために聖餐を制定され、 ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。人たちはこの教えを守り、世々の教会もこれを重んじてきました。聖書はふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと戒めています。今私たちは自分の不信仰と罪を悔い改め、信仰と服従とをもって聖餐に預かりましょう。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今聖霊に導かれつこの聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を定めた聖書の御言葉をお読みいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。今ご一緒にその場所で黙祷のうちに、この聖餐の恵みに預かりに際して互いの信仰を吟味させていただきましょう。主の光に照らされて悔い改めることがありましたら、そこで悔い改めましょう。そしてイエス様の十字架を仰ぎましょう。今黙祷の時にさせていただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死および復活と昇天によって私たちに与えられた恵みを感謝します。今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、罪を許し清めてこの聖霊手に預かるものとしてくださりましたことを感謝をいたします。憐れみ深い父なる神様、この聖霊典を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して主のたっとい体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子聖霊の神と共に支配される全能の父なる神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今御前に悔い改め生ける信仰と真心と思って主を仰いでいらっしゃる皆様方に主の御言葉を告げさせていただきます。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまず私に限りない寛容をお示しになり、この方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。確認させていただきます。聖餐式は教会の定めによりまして、信仰を言い表しなさってバプテスマ、洗礼の恵みに扱っていらっしゃる方が今配餐されるパンを そしてブドウ汁を受け取っていただくことができます。他の教会で洗礼なさった方も預かってください。なお求道中の方もおいでかと思いますが、求道中の方は今直接にパンとブドウ汁を受け取ることはできませんが、この聖餐式の真ん中に主が共におられます。その恵みを注がれていますので、そこに一緒に留まっていただきたいと思います。合わせて後でパネルの方からも見せてくださいますが、まず手を拭くティッシュがとパンが一つずつ包んでありますので、受け取ってくださった手を拭いていただいて、そして一緒にいただき、またその後ブドウ汁も一つずつケースに入っておりますので、確認しながら受け取ってください。それでは配散をいたします。分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。新聖歌の49番の1節2節の歌詞を味わいながら、どうぞ受け取っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まず手だけ拭いておいてください。悔いの方も預かってください。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを祝し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。アメン。主を仰ぎながらいただきましょう。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持って飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。ブドウ汁を配させていただきます。3節4節の歌詞を味わいながら、どうぞ受け取ってください。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。主の恵みを味わいつつ感謝していただきましょう。ね、感謝祈祷を捧げます。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを心から感謝します。あなたはこれによって主の贖いの恵みを確かにし、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝を持ってこの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体の枝としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ、絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。今このところに席を共にしていらっしゃる弓道中の愛するお一人お一人を速やかに信仰の確信に至らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かるものとならせてください。このお祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。五節六節を歌詞を味わいながらお配りしましたものを集めさせていただきます。聖餐式をここまでいたします。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金へと続きます。ご用のある方はお支えください。それでは賛美をいたします。賛美歌236番、見張りの人よ。賛美歌236番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを西村さんに捧げていただきます。
主の恵みの年と私たちの神の報復の人を告げ、すべての嘆く人を慰めるために、主の神様、皆をあがめて感謝いたします。今年も大高節を迎えることができありがとうございます。私たちのためにイエス様がこの世に来られたことを感謝いたします。すべての嘆く人を慰めるためにと、神様の慰めがそれぞれの方に届きますように、また主よ、聖書の御神に預かりました私たちのために流されたイエス様の実相を覚えて感謝いたします。どうぞ私たちをそれによって生きる者としてあなたにしてくださいますようにお願いをいたします。恵みに感じ今から献金をいたします。どうぞこの献金を神様の御用のためにお使いください。すべてを感謝し御手に委ねてイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、唐崎士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。